SNS を活用して自分のビジネスを加速させようというふうにお考えの方に、Facebook のお話をしようと思います。ビジネスで利用しようと思う場合はね、個人アカウントではなくって、Facebook ページというのを作って、投稿するルールがあります。まずは Facebook ページのことについて情報を整理しましょう。このチャンネルではウェブ集客の基本を学びながら、来年こそ業績をアップしたい、経済的な自立を目指したい女性起業家の方に向けて情報を発信しております。チャンネル登録とメルマガの方の登録もね、ぜひしていただいて、信頼によって選ばれるあなたになっていただけるようにお役立てください。はい、というところで、もう早速ですけれど、Facebook ページっていうのはね、お仕事の専用のページなんですよ。商用利用ができるのが Facebook ページになってます。でもなので、Facebook ページっていうのはビジネスのことを思いっきり表現できるっていうところになってます。なので、繰り返しますが、ビジネスのことは Facebook ページ、個人間のコミュニケーションは個人のアカウントのページでやるっていうことに基本と なってます。はい、で、Facebook ページは Facebook の個人のアカウントをお持ちになっていればできます。作ることができます。はい、個人のアカウントのままね、自分のお仕事のことをね、じゃんじゃんこう流している方がいらっしゃいます。集客めっちゃしてるなこの人っていうのも いらっしゃるんですね。ただ、ビジネスに関しての内容についての投稿は Facebook ページを使うっていうルールがあるので、ぜひね、 Facebook ページをお持ちではなくて、そういうふうなことをされているなってちょっと心当たりがある方は、そのね、ビジネスの大きいとか小さいとかは関係ないんです。お仕事のために使うだったら、必ずね、 Facebook ページを作っておきましょう。はい、そしてね、 Facebook ってっていうのはもう そもそもプラットフォームっていうことなんですけれど、もう利用しようと思う人が同士がこう集い合うというかね、そういう場所になっていますので、まあ、ルールが存在しますよっていうことなんですね。で、Facebook ページの場合、どうだろう、検索しても Facebook ページって上がってくるんですよ。なので、例えばね、そのビジネスをこれから育てようっていう場合だったりとか、そういうまだちょっとお金がかけられないんですよねっていう場合、ホームページ作ったりとかするの、まあ、無料のホームページツールあるんですけど、それもやった方がいいけど、まあ、ウェブのページって、まあ、共通したものがまあ、何個か持ってた方が、バラバラじゃダメですよ、ちぐはぐじゃダメだけど、共通したの持っていた方がまあいいのかなって思うので、まあ、ホームページ代わりとしてね、サブ的な、で Facebook ページを運用するっていうこともいいと思います。なぜかというと、 Facebook っていうところにはたくさんの人がそもそもいるからなんですね。それをプラットフォームと言いますよね、 SNS と言いますよね、そういうの、なので、まあ、そこにもちゃんとお店を開いてるってことはありなのかなと。ただ、まあ、リスクヘッジもしてくださいよ。まあ、そういうことで、個人アカウントを持っていれば作れる Facebook ページ、まあ、プラットフォームっていうのを借りていることに変わりはないので、ルールの中でやっていきましょう。そしたらですね、 Facebook ページを、まあ、作りましたって言った時に、情報、 Facebook ページの中の情報をね、編集していくことになります。で、やってほしいことが、最低4つあります。はい、まずは、女性起業家の方で店舗を持たずに、例えば自宅サロンとか、あとはオンライン上で何かをやっていくような場合は、そういう時には、住所を明かすわけにはいかないので、Facebook ページを作るときに住所を入れないと作れないようになってるんですよ、今。まあ、一旦はそこを入れるんだけど、Facebook ページが出来上がった後、一番最初に所在地、住所を表示させないようにするっていうところにチェックを入れて、で、住所の番地も書いてあると思うんで、それも一応消して、 保存をし直してください。表示させないようにしてください。それがまず最初にやってほしいこと。そして、そのページができました。そうすると URL が出来上がってくるんですね。そこにたどり着くためのアドレスで、最初はこうなんかこう割り当てられた数字だったり文字だったりするので、何屋さんか分かんないままなっちゃうんですね。なのでユーザーネームっていうのの設定ができます。ここを、まあ、屋号だったりとか、屋号だけだともしかしたら他にも使っている方がいらっしゃるかもしれないので、例えばそこになんか自分の名前混ぜ込んだり、年号を混ぜたりとか、まあ、いろいろしながら、まあ、そのページにフィットしたユーザーネームっていうのを設定してください。例えば facebook.com/なんとか、私だったらラスタイルデザインっていう感じ。それが他に使っている人がいなければ使えます。これは独自ドメインを取得するときも一緒の考え方です。なのでそこをちゃんとしてると、意外と分かってるなって、分かる人が見れば分かる。そこ手を入れてないと分かってないなって。で、個人の、お名前もそうです。個人ページのところのユニークネームだったかな、そこも自分の名前に変えられるので、ちょっと Facebook の中をね、ちょっと調べてみてください。はい。まあ、そこは2つ必ず最初にやってもらいたいなって思うとこです。はい、あと、プロフィール写真はね、基本的に自分のお顔なのか、イラストとかじゃない方がいいと思います。自分のお顔がいいと思います。はい、で、視線がこのページの外側を向いていないものがいいかな。正面かページの中を向いているようなものの方がいいかなと思います。そしてカバー画像。何もないとそのまグレーの四角いスペースになっちゃうんですよ。そこを何屋さんか分かるような画像を、ね、用意されたらいいと思います。素敵なイメージ写真とかありますよね。もう海外の風景とかなんか。もうちょっとフリー素材でバレバレだけど、まあなんかとても可愛いみたいなやつ。まあそういうのも悪くないんだけど、何屋さんか全くイメージが湧かないので、実際のサービスをしているところの写真とか、その未来がちょっと想像できるもの、そのお仕事、そのビジネスを利用した時に、その未来が想像できるようなものがあるといいなと思います。そういうことで、まあ見た目を整える。あとは、そのビジネスがこう、ね、積み重なっていったときに、それに合わせて、その中のね、情報を、書き加えていきましょう。はい。ゆっくり育てていけばいいと思いますが、最初見た目はバッて育って、こう、見た目はバッと揃えることが結構大事かなと思います。そういうことで、まあ、Facebook をね、活用していただこうと思うんですが、一応見た目整ったのでっていうことで、で、Facebook ページっていうのは、そのページにいいねをしていただいているお客様じゃない、お友達の、そのニュースフィードにこう、流れていく、タイムラインでこう流れていくようになるの、なるんですけれど、Facebook 作りたての時って多分お友達がいいねしてくれるケースもないし、そもそもだって投稿してないからないんだと思うんですよ。なので、Facebook ページでお仕事の内容を書いたなら、それを個人がシェアして、個人のページに流す。そうすると、自分のお友達に見てもらえる。で、自分のお友達も少なかった場合、少ない場合ももちろんあると思うんですが、そのお友達の中でお友達の数が多い人が、例えばいいねをしてくれてあったりすると、その友達が多い、ややこしいんだけど、友達が多い、人 のフィードに、その友達が多い人の友達のところに、〇〇さんがいいねしましたっていう形で流れる可能性があります。ので、まあ、結局ね、いいねしてくれるかくれないかにかかわらず、まあ、腐らず、まあ、やっていきましょうってことなんです。自分のお仕事のことは、Facebook ページで投稿していきましょう。ですね。 で、何度もまたいろんなところで言ってますが、 Facebook では売り込まず Facebook ページを活用する、そういうことなんです。Facebook の個人のアカウントっていうのはコミュニケーションをしていく場所なので、自分の人間性をどんどんアピールしてもらえたらいいと思います。自分の考えをね、まあ、ネガティブな考えじゃなくて、こうポジティブな考えとか、これ良かったよとか、あの人こんなことやってるよとか、素敵だねとか、まあ、そういうポジティブな内容、を自分は投稿してきますよね。あと自分の専門性が何か役に立ちそうだなって思ったら、 Facebook ページを利用してください。Facebook ページでその内容も、ブログに近いような内容になるのかなと思うんですけれど、まあ、そういう内容を書いて自分がシェアしていく。で、他の人に見てもらって育ててもらう。はい。Facebook で、そういうビジネス活用しようと思った時は、自分の専門性は Facebook ページで、ぜひね、展開をして利用してください。なので、Facebook ページ自体はね、まあ、ブログのような使い方をしてもいいと思うんですけれど、結構文字数いけるんです。確か昔調べた時2万文字とか言ったから、2万文字なんてやばいですよ。もう、すごいスクロールしないといけないから。だから、嫌われると思うんで、そんなにやっちゃいけないですよ。はい、まあ、でも、やっぱりプラットフォームをね、Facebook っていうプラットフォームを借りていることには変わりはないので、まあ、万が一ね、やらかしちゃった、つって、その削除された時に、あの時書いた投稿が、とか、って言わなくてもいいように、例えば、ワードに書いておくとか、メモ帳に、スマホのね、メモ帳に書いておくとか、まあそういうふうなバックアップ体制はね、どのみち取っておいた方がいいと思います。はい。あとね、Facebook はやっぱ、無料で使えるからすごいいいなって思うんですけれど、なんで無料で使わせてもらってるかっていうと、それは Facebook が広告で成り立っているからですね、企業ですからね。はい。だから、こう私たちのようなユーザーの人は Facebook の中にいてほしい。いてほしいんです。なのに私もやりますけど、ブログ書きました。YouTube アップしました。アメブロを更新しました。とか、まあ、最近はノート書きました。とか言って、自分のその書いたその URL を貼って、投稿じゃんじゃんしますよね。まあ、それは、Facebook の中から出ておいでよみたいな。こっちおいでよみたいな。外行っちゃいないよみたいなね。そういうことをまあ希望してるってことなんですね。ただ、Facebook の心情としては、行かないで。お願いだから Facebook の中にいてっていう気持ちになるのは分かりますよね。この女心。女心かちょっと分かんないけど。うん、そう、でも身勝手なので、もうごめん。次行くから。っていう感じで。そういう感じか分かんないけど、URL 一つで飛んでいってしまう。はい。そういうことでね。まあそういう身勝手な人はちょっともう考えるわって Facebook の方も、例えばそのニュースフィードに そういう URL が貼ってあるような投稿はニュースフィードにそもそも積極的に表示させないようにしているようです。なんかいいねの数少ないなとか思っていたら、あ、やっぱそういうことだよねっていうふうに、くしゃみしたねまあ、そう、まあそれでもね、こう関係性が濃いようなお友達のところのフィードには流してくれているようなんですが、まあそういった意味でこう、表示数が減ったりとか、いいねの数が減ったりとか、まあそういうことはあるかもしれないけど、まあそもそもね、プラットフォームを借りているので仕方がございません。はい、まあいいねしてくれていても、してくれていなくても、見られているか不安でも、まあ、何でも、腐らないで、まあ、ビジネスの内容は Facebook ページで、それを個人のアカウントでシェアして、まあ、少しでも自分が何屋さんなのか表現して情報を役立てていただこうって、そういう気持ちでね、ご利用いただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで、今日は、Facebook ページ の活用のについてお話をさせていただきました。もし役に立ったということでございましたら、いいねボタンお願いいたします。はい、では次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。